今夜も
アナログゲームナイト。
はい、今夜もアナログゲームナイト。はい、この番組は愛知県名古屋を中心に東海圏のアナログゲーム関係の情報を配信する番組になっております。私は、メインパーソナリティの太陽寺ことしんやすです。そしてですね、ちょいちょい番組に出てるんですけど先日一人アシスタントがサブパーソナリティに昇格したのでアシスタント補充しました。じゃあお名前お願いします。はい、
アーチャです。
よろしく
お願いします。
今日片手にねワイングラスを持って収録ということね。
片手にっていうか標準装備で常に。
今ヒゲ男爵かアーチャ
か。イエーイみたいな。イエーイみたい
な。今日はですね、まあ11月の、収録段階11月の下旬なんですけど、うん、名古屋市内でですね、なかなかボードゲームを遊べるスペースがないということで、うん、この番組でも何度もテーマにしたりとか、まあ、取り上げてはいたんですけど、うん、まあいろいろと SNS とかインターネット情報を見まして、はい、程よく近いところにボードゲームの遊べるしかもスペースがあって、で、このスペースを選んだ収録で、まあ、誰にしようかなと思って、相手を。はいはい、そしたら、まあ、アーチャさんの多分趣味にズボッてあまりだなと思って。
やばい。
で、やばい、今回メインのアシスタントとしては、ウィージンとして、ここがいいかなと思ってきました。
ありがとうございます。
でね、ここに来るまでに、うん、なんか、ゴキブリホイホイじゃないんだけど、なんか、ワインホイホイみたいな感じで、
なんか、そうなんかグラスついて、もお願いしますってグラスをそっと差し出すとね。
そう、今日ワインフェスでやってるんですよね。
そう。
遠藤商店街の方で。で、名古屋伝統寺商店街といって、愛知県外の方は分かると思うんですけど、名古屋駅から1キロぐらいのところで、
うん、
歩いても来れるところで、電車でも地下鉄で1区間とか2区間ぐらいで来れるところなんですね。うん、でそこにですね、さっきもちょっと店主の方とお話をしたんですけど、
はい、
古い町並みと名古屋駅の開発の町並みの真ん中にあるような
店で、うん、ね、ちょうど右と左で全然違うみたいな。
しかもすごくプライベートな空間の中で、ゲームができるスペースとして、うん、ぜひですね、他県にはないスペースを紹介したいなと思ってます。
はい、
ではですね、長々喋ってもですね酒が進むだけだと思いますのでじゃあゲストの方に自己紹介お願いします。はい、
はい、いらっしゃいませ、ベネチアの太田です。よろしくお願いします。
初めましてですね。
初めまして、
どうも。
ツイッターでは拝見して
ます。そうなんですよ。やっと収録できるということで、うん、で今回はですね、もちろんベネチアさんの、お店のお話もそうですけど、太田さんのですね、どんな方かってお話をしていただいてから、うん、ベネチアさんのお話をしたいかなと思いますので、はい、はい、短い時間とりますが、じゃあ今日よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ではですね、ベネチアさんのお話を伺う前に、太田さんのちょっと、どんな方かっていうのをちょっとお話をお伺いしたいんですけど、簡単な自己紹介の方またお願いします。話せる範囲で、
話せる範囲で、はい、定番で言います出身はですね、
はい、
東北の岩手県、名古屋には仕事の関係で来まして、
就職できた感じです。
そうですね、
実家は全部、はい、幼少期というか青春は全部岩手なんですね。
そうですね、その大学生まで東北ですね、
過ごしました。
こっちにはトヨタグループに最初勤めてたんです
けど、はいはいはいはい、はい、
その後毎朝の名駅あたりのマンションで通勤前にマラソンしてたんですね、
はいはいはいはい、
名古屋城まで。
うん、
その間を通るのがこの遠藤寺商店。
うん、
そこにたまたま気に入った空き家を見つけまして、
はいはいはいはい、
これはすごいおしゃれだな、
うん、
それを今の妻に見せたら、はいはい、じゃあ買いましょうということにな
って
そこから喫茶店をやろうということになって今に至ります。
今もじゃあ仕事は変わられてないんですか。
変わりました。
あ、そうなんですか。
サービス業に変わったので、
はいはいはい、
今ホテルに勤めてます。
あ、そうなんですね。
なるほど。
仕事で学んだことをこの趣味の喫茶店に生かそうと、
うん、あ、はいはいはいはいはいはいはいはいはい、はい、
で妻も元は会社員だったんですけど、うん、脱サラして、
はい、
今喫茶店を。
あ、じゃあお互
い
転職というか、
は
い、就職をし直してた感じですよね。
はい、
この物件とかっていうのはすぐなんかもう見た瞬間に、
はい、
ああって思ったんですか。
思いましたね。
もうここだみたいな。
ここだって思って、
ね、すぐ不動産屋さんに電話したら、うん、今から見れますよってことで中を見せてもらって、うん、そしたらあの景色でしょ、
うん、いいですねここね、
はい、買いますと
早いちょっと
なんかちょっとねお菓子買う価格ですすごい軽いけど安くはないですもんね。
そうですね。ねでも、うん、明らかに気に
入る。まあでも好きですよね。ねうん、もともとじゃあそういうふうにこう一目惚れして他に何かこう買ったりとかすることあったんですか。はい、こうあったのとか。
それはないですよ。
あないですか。人生最大の一目ですか。
そうですね。
そこは奥さんで。
奥さんでは言わない。
言わないですか。
結婚する前に10年ぐらい結構ね、
あ
友達だった期間があるので、
なるほどなるほど。はい、で、まあ、ボードゲームも遊べる、まあベネチアさんはカフェやったりとか雑貨も売ってるんですけど、もともと太田さんとこうボードゲームとかの出会いというか、こう幼少期の一番のこう体験というのはですか。
はい、まあ小学生ぐらいの頃から、
はいはいはいはい、
兄といろんなボードゲームやってたんですけど、
はいはいはいはい、
一番記憶に残ってるのがスゴロク
で、
毎月カレンダーって破くじゃないですか。破いたカレンダー裏に
はいはい、はい、
自分のスゴロクを作って、はい、兄とバトルするんですよ。
じゃあ毎月コマが違うんですね。
そうですね。
すごいですね。
で兄に仕掛ける罠のつもりで一回休みとか作るのに自分がハ
マる。ああなるほどね。
すごい。
それは主に太田さんが作って、うん、お兄さんも作るんですか。
自分が主に作ってます、ね、
作って勝負するんです
ね。次こそはと思って
毎月毎月、まあ、一般的なあの長いそれ日めくりって大きいですよね。
そうです、
毎月の毎月ですね。なるほどなるほど。へえ、じゃあそれがあのボードゲーム体験であり、もともとそのボードゲームを作った最初ですので、
そうですね、
うん、でそれからちょっと就職される大人になるまで、はい、それはどういうふうに変化してたんですか、ボードゲーム体験というのは。
そうですね、うん、やっぱり就職するとボードゲームの機会というのは減っていくんですけど、まあ、結婚したりとかすると、
うん、
やっぱり夫婦のね会話とか、
うん、
あの普段仕事とか普段の生活の話ばっかりでつまらないので、じゃあゲームしようかってなり始めたんですね。結婚がきっかけです、ね、
あなるほどね。じゃ あ, あの中高とか大とかあんまやんなかったんですか。そんな
大はやってました。大は他のサークルはね、うん、麻雀とかやってましたけど、私タバコ嫌いなので、
はいはいはいはい、
毎晩のようにウノをやってました。
ああウノ、
サークルの仲間と。
なるほどね。じゃあ今マクドナルドのウノとかもらいました。
もらいました。ハッピーセット
です。そうそうそうそう。
チェックはしてますけど。
僕2個もらいました。なんかあれ半分らしくて量が、2個買うと1個になるって言って、
な
るほど、いや2個買わなきゃって使命感にな
って。確かにいっぱいあった方がね。
そうですよね、
たくさんで遊べます。
なんか
うちにはウノアタックが、
ああ飛んでるんですよね、
シャカシャカって飛ぶやつ。
知らない、
持ってなかったっけアタック。
いや私のやつはあのガシャンコーンってやってくるくるくるくるって回る、
そういうのがある
の。そういうのがあの子供が欲しい。
ウノアタックってこうであれですよね、飛んでくの、押してって、
そうですね、
押してってカード出てくるんですよね、うんうん、ド
ローンから、4枚ドローとかじゃなくて、うん、押したら飛び出した分だけ持たなきゃいけない。
2枚とかじゃなくて、
じゃないですね、
はいはいはいはい、
ボタンを押すっていうカードなんです、
やっぱあれなんですか、1個こだわり出すとこだわりが長い感じなんですか。
あそうですね、
弱い。なんか趣味とかでこだわったものとかありますか。
たくさんありまして、うん、私毎年2つぐらいずつ趣味が増えていく。
減ったじゃないですか。
減らない
です、ね、大変ですね。
ずっと続けていく。
えじゃあ今年最新の趣味は何ですか。
今年の最新の趣味はサップです。
サップ、
スタンドアップパドルサーフィン。
ああ
、知ってる。立った状態でやるやつだ。ね、
そうそう。
これ。
はい。
ラジオなのに手振りで。
それはもう堀川でやるっていうのが最新の目標ですね。
すごい。
あの逆に今後、
ええ、
これ趣味にしてやろうかなってもあります。
狙ってるもん。これいやそれが来年のサップ。
あなるほど、
それが最新です。
最新だ。
その先はまだ決まって
ない。じゃあいろんなものに興味持って趣味がある感じなんですね。
そうですね、
興味持ったものにやっぱ長いって感じなんですよね、
うん、 カクテル作ったり、
うんうん、
おつまみ作ったり、
うんうん、じゃあ料理の方もじゃあ全然やられ
る。いや、おつまみまでですよそこから先は言ってないですよ
私おつまみですね。
そうそう、
お酒に合うようなワインになるん
だ。そこまでです。
さっきのちょっとあれです、趣味の話からまた変わるんですけど、ボードゲームまた作られたって話なんですけど、具体的にその、スゴロク以外で大人になられてからだと思うんですけど、作ってみようと思ったきっかけとか、で作ったものとかをの話を聞きたいんですけど、新たに作ってみようと思ったきっかけは何なんですか？
はい、先ほど話したのは夫婦の間の会話のためにボードゲームで遊びました。遊んでるうちに、
うん、
このルールこう変えた方が面白いんじゃないかなと思うようになったんですよ。で、今そこにブロックスって ある程度有名なゲームありますけど、あのブロックスで遊んだ時に4人で4色で遊べるじゃないですか、
はいはいはい、
オセロも本当は4人でも4色でも遊べるんじゃないかなと思い始めたんですよ。で、頭の中でやってみたらできたんですね、
はいはいはいはい、
で、それを実際作ってで、
うん、
たまたま大会に出展したら賞が取れたんですよ、
うん、その大会というのはどう大会なんですか？
ベネチアの国際コンクールで、
ベネチア
日本じゃないよ
2010年だと日本の賞とかないですもんね、はい、そんなに、ね、
2007、8年たまたまイタリアミラノに駐在してたので、
ああ前職の時ですね、
はい、イタリア語とかはその当時はちょっと話せてたん
ですね、はいはいはい、
ですか今は歌を歌うぐらい
で、でもかっこいい、すごい
それで、まあ、多少イタリアに今親近感があって、
はいはいはいはい、
で考えついたゲームで何か大会がないかなって、はい、インターネットで検索してたら、たまたまベネチアにヒットして、
はいはいはい、
たまたま送ったら、ファイナルにノミネートされましたって
、急にですか？
そうだそうだつきましては最終選考に来てくれませんか、表彰式来てくれませんか
って言われました。すごい
で、ヨーロッパ B さんで飛行機乗って行ったら、うん、はい、特別賞ですって言われました。
すごい。その賞、ベネチアの賞の中では、日本人が受賞の経験とかあったんですか？
そもそも参加が私が初めてだった
んです。すごい。
その大会の創設者は、アレックス・ランドルフで、
うん、
彼はね、日本にも何回か来
てたりするので、そうですね、うん、
親近感がありました。
うん、じゃあ初めて参加され、日本に参加して、
はい、
初めて日本人で取ったっていう感じですよね。
そうですね。
かっこいい。
もうちょっと、すいません
そしたらハマっちゃって。喫茶店を作っちゃったって。
じゃああれですね、オセロとか、いろんなボードゲームを奥さんってやめてて、いろんなボードゲームを遊んで、いっぱい遊んでっていうよりは、うん、ちょっと遊んでる中で、作るのが、きっかけで作りながらハマっていったって感じですね。
そうですね、なのでプレイした数とか持ってる数は全然アーチャーさんに負け
てます。やめてください。
カットカットカット。2010年なんで、はい、多分、7年ぐらい前なんですけど、
はい、7
年 で,
で,
です、ね、
これしかない。
いやいやいや、これもチェスとかバックギャモンとかいっぱい並んでるよ
多分縦に並べたらベネチアさんの3回まで行くと思いますそれくらいいくかもしれませんね。
いや、
いろんなね、ハマり方はあると思うんですけど、はい、その2010年に、
はい、
受賞したゲームっていうのはどんなゲームなんですか？
はい、
うん、
それが今ちらっとお話しした4人で遊べるオセロなんですね、
う
ん、
はいはいはいはい、はい、
で、まあ、そういうオセロって巷にも結構あると思うんですけど、
うん、
私のはまたそれともちょっと違って、
はい、
まあ、口で言えるかどうかわからないです
よ
ね、
はいはいはい、
表の色が4色あります、
うん、
だから4人で遊べます、
うん、
で裏の色は白一色なんですね、
はいはいはいはい、
ニュートラル、誰の色でもない、
うん、
なので相手を挟んでひっくり返した時にニュートラルになるんですよ、
うん、
そうするとその表が何色だったか覚えてなきゃいけないですね、
はいはいはいはいはい、
つまり神経衰弱をする。
あ、
なのでオセロの面白さと神経衰弱の面白さと4人ではもう遊べるっていう、革命ですね。
革命
です
ね。
革命です。
それどれくらい作ったの？どれくらいの期間で作ったんですか？期間、制作期間とかって。
思いついたのは早かったです、
ね。
ブロックス遊んだ後に、あ、オセロでできるんじゃないかって思っただけですね。ただ制作期間は長かったですね。何で作ったらいいのか分からなくて、一番最初は飲み終わったペットボトルのキャップに、
はいはいはい、
くぼんでる部分に色紙をそれで作ったりしました。でもさすがにそれでは体感に出せないのでどうやってかっこよく作るかっていうのが、ね、はいはいはい、素人だと思うんで悩みでしょうね。
実際何で作ったんですか？
最初の大会は、はい、そのイタリアの大会の前に、うん、社内大会にアイデア賞で出したんです、
はいはいはいはい、
それは樹脂粘土で作りましたね。ちょっと焼くとオーブンで焼くと粘土が、うん、陶器みたいに硬くなる素材、うん、これが結構綺麗で芸術作みたいになって、それをイタリアに送って、うん、あ、そうそう、それで賞を取ったんです。でその後、うん、知り合いのボードゲーム作家に紹介して、うん、タイルで作ってもらいました。
すごい。
家にしてた。想像だけで
なんでその樹脂粘土とかタイルとか素材にこだわるかっていうと、はいはいはい、理想とするゲームがやっぱりチェスなんですよ。
はいはいはいはい。
コマの一つ一つの美しさ、ゲームの楽しさだけじゃないデザインが好きなので、自分のゲームもそういうデザインにもこだわりたいんです。
そうですね、アレックス・ランドルフがお好きだと聞いたんですけど、作られたゲームっていうのは結構そのなんか綺麗なゲームっていうのは、うん、まあ汚いゲームっていうのは結構例外処理が少ないゲームが結構綺麗ですよ ね、
そうですね。
きっちりと、なんかこういう時にこうどうするのって悩まないような、きっちり作り込まれたシンプルなゲームが多分アレックス・ランドルフ多いと思うんで、そういうのがいいですよね。チェスにですよね、はい、
そうですね、
彼なんか囲碁とか、
はい、
囲碁
将棋
ですね、はい、有段者ですかね。日本にいたんでしばらく、
うん、
でやってたらしくって、ガイスターとかも私囲碁だけかなんかの参考になったりとかするし、
すみません、にわか
ででも80個持ってるの
だけだね。アブストラクトゲームっていうんですかね、抽象的なゲーム、あれがやっぱり世界に大会に出すときには、
う
ん、細かい言葉とかいらないので、作りやすい、出しやすいですね。
でもあれですよね、こう今だと結構いろんなところでボードゲームとかが流行ってて、まあ、名古屋にショップは少ないですよ。全部と関東とか、特に関東なんで毎週ショップがオープンするような感じがこの1年間あったりしたの でやっぱりそのボードゲーム、僕も十何年20年近くやってるんですけど、一周回ってくるとなんかバックギャモンとかチェスとか、
フォーカーとか、ね、
そうそうそうそう戻ってくるんですよね。
そうそうそう
やっぱこれがいいかなっていうのなんで、
原点であり、結構コミュニケーションもね、取ったりするじゃないですか。
チェスもそうですけど、僕もなんかこの番組でも何か話したと思うんですけど、その、バックギャモンプレイヤーの方がいて、なんで覚えたんですかって言ったら、これ言ったらそのこれがあればどこ行っても友達ができるって言ったんで、やっぱそういうチェスとかバックギャモンと覚えておくと、そのコミュニケーションするんだけど、どこ行っても会話ができるってなって、やっぱ一周回ってくるといいですよね、やっぱ ね
世界中でね、友達ができますよね。サッカーと一緒ですね。
あ、サッカー、あ、なるほど。ボールさえあればたんですよね。その他に、あ、そう、さっきの作ったゲームのタイトルとかって何なんですか？
今言ったのは、メモマトと言ってですね、
はいはいはいはい、
メモリーマトリックスの省略。
ああ、なるほどなるほど、は
い、全然知らないでしょ賞取ったのに
名前はどっかで私聞いたんですよ。
ああ、そうです、いろんなね、賞取った後に日本に戻ってきて、自分でもね売り込みとかしたんですよ、いろんな大手メーカーさんとか、あとは大会主催者もやっぱエージェントになって、世界中にこういろんなメーカーとの交渉とかしてくれたんですけど、さあ残念ながらゲーム化には至らず、今だから知り合いのゲーム作家さんに作っていただいて、インディーズのように売ってますね。あと自宅でも販売してます。
入り口に置かれてた、
そうですね、
あの可愛いタイルの
あれは妻が手作りです。
あ、そうなんですか。へ
えー、すごい。
そう、なんかめっちゃリスペクト
同じでも手作り作家さんなんですよね。
いや、なんかもうおもちゃみたいなものを作ってるだけなんで
いや、でもなんか、これ作れるなとか言い出して、なんか発想は大人に似てますとか、こう多分お友達になるじゃないですか
ね、ゲームの意味でも、雑貨の意味でも、
本当に私ここ通うから危ないから
ワインも、でもいいことじゃない、それ
いいこと、いいこと、
ワインも好きですもんね、
お酒飲んでね。
この他にメモマト以外に他にゲームとかっていうのは、このじゃあ2010年以降ずっと作られてる感じじゃないですか？
大会が2年に1回なので、
はいはいはいはい、
2年おきに新作を出してます、
ね。 じゃあ来年、
来年も今構想中。
おお、
完成度的には何パーセント？
完成度的には 10% あれ、
おや、ラーメンでしたね、大会は。
あの5月までに完成して出品しないといけない。
はいはいはいはい、
表彰式は10月ですね。
まだ半年ぐらいありますね、10% で
20%
だけど
毎月完成度上げないといけない
です、ね、はいはいはい、はい、
あ、そう
か。やっぱり家に入っていいんですけど、作ってあげてるのはやっぱりそのメモマットみたいな感じの方向性なんですか？全然違うの？
結構毎回方向性は変えてて、
あ、はいはい、
コンセプトは一緒なんですよ、
うん
うん、2人から3人から4人までで遊べる、
はいはいはいはい、
で初心者からエキスパートまで一緒に遊べるっていうコンセプトで、ただいろんな作り込みは毎回違いますね。
実力差があまり出ないって感じですかね、
あと、まあ、バックギャモンと一緒で、戦略と運がねちょうどよく混ざるようなところを狙ってます。
やっぱりなんかこう実力差が完璧に出ちゃうものだと、今さら僕も30超えてから今さら将棋とかっていうとか今からいいよとかっていうので、なんかこうボードゲームとか遊んでて囲碁とか教え小学生になるとなんか、ね、指導が入るんですよね、
はい、そうそう
そうそう、違うよね、
なんでここみたいな、
違うよねって言って、ボードゲームでも、まあ、タイトル控えますけど、なんかそのなんか僕の友達も話したんだけど、ボードゲーム終わった後にいい筋してるねって言われたらしくて、それは違うだろうって思って、なんかうん、まあ別に理想じゃないですよ、そういうのじゃないのだったらやっぱり遊びてみたいなと思って、バックギャモンとか、はい、まあ、チェスはまた覚えたいなって思って、
うん、1個紹介していいですか？
あ、はいはい、
ワインがお好きだっていうことだったので、はい、ワインをモチーフにした自作
ボードゲーム、それ私すごいずっと気になってて
あ、それゲームなんですか？ワインボトルですね、黄色い、
これブドウの木というタイトルのゲームでして、
うん、穴が開いてる、
はい、まあ、裏にラベル代わりにルールが書いてあるんですけど、
あ、めっちゃかわいい、ただのデザインじゃなくてルール、
そうですね、
も
の自体も至ってシンプルで、うん、ボトルに穴が開いてて、うん、スティックとビー玉がある、
うん、お、本当だ、ビー玉が開いてる
ですね、でフェーズとしては3つありまして、まずはスティックをですね、黒ひげ危機一髪みたいに刺していくんですね、
はいはいはいはい、
でそれがうまくこう立体阿弥陀くじのように、フェーズ2でブドウがその枝に実がなるように引っ掛けるんですけど、その引っ掛かるようにうまく枝を刺していかなきゃいけないのがフェーズ1、
横に突き抜ける感じですか？
突き抜ける、
はいはいはいはい、
これどの角度でも、
あ、
真っ直ぐだけじゃなくて、ね、斜めも
ありますね、で頭の中でその引っ掛かりを想像しながら刺していく、木を育てる、でフェーズ2で実がなるようにビー玉を落としていく、
すごい、
でフェーズ3はそのなったブドウの実が落ちないように枝を抜いていく、最後ジェンガみたいになるんですね、
はいはいはいはいはいはいはい、はい、すごい、
なるほど、
後で写真撮ろうこれ
見ちゃう、
これが大会に出てかなりいい線行ったんですけど、大会受賞式当日にちょっとって呼び出されて、似たのが見つかったと、ちょっとこれに賞あげられなくなっちゃったって言われました。いやいや当日言わないで、もう来ちゃってるし、
ただでタリア観光ですよ。いやでもなんかいいっすね、こういうコンセプトがしっかりして、ワイン好きだって言われたね、これね、
ああ、いや、そうです
ね、
パーティーゲームですね、
ですね、ワイン好きだとワインを作ったりするって言うんですけど、ビーそのものがゲームなのはいいっすね、持ち運びもね、
ねえ、なんか
こんなワインバッグ
で、これいいな、
盛り上がります、
これ置いといてもね、
いただいてるんですか、
あ、そうですね、これ作るの大変なんですけど、
あ、そうそう、
自分で作って
る、マニアックですもんね、
はい、
売
ってます
よ。ここの場所だったら結構あそこの資材屋さんも近いですもんね。
ええ、
場所が。
ああ、そっか。
実は東急ハンズによく行きます。
メイド町もありますよね。はい、いろんなものがね、これいいですね。これこれはブドウの木なんですね。
はい。
なるほど。他になんかチェスとか以外に好きなボードゲームタイトルとかってあります。これはなんか、
何でしたっけね。
なんかアレックス・ダンドルの作品だからなんか好きなのありますか。
ああ、そうですね、うん。それは当然そこにあるガイスターですね。
ああ、なるほど。
はい。
うん、
あの やっぱり駆け引き、
はいはいはい、
相手の駒の動きを見ながら相手の考えてることを探るっていうね、
目の前に来たけどこれどっち
かね。そうそう、でそれを判断するのに相手の性格とか、
はいはいはい、
見えないものまでね考えるじゃないですか。
奥さんとやられたりとかも。
いやそうですね。
どちらが強いんですか。
あのだいたい9、1で妻が勝
ちます。でも転がされちゃう。
あのガイさんに限らずゲーム全般、
そう
え、じゃあ太田さんはボードゲームはあんま強くないんですか。
全然強くない
です。あ、なんか飛ばされません。
まあ妻が強いってのもある。なので自分でも勝てそうなゲームをこうやって考える
わけです。ああ、ちょっとなんか動機不明な感じですけど。
さっきの神経衰弱オセロも、
はい、
自分でも勝てそうになるようにルールを作るっていう、
はいはいはい、
記憶力を。
彼女記憶力死んでるんで。
あ、すいません。
あれはね、記憶力だけじゃないんですよ。4人で遊ぶから、
はいはい、
自分に来るまでに相当盤面が変わるんです。
ああ、もう記憶力が死んでいくやつだもん。
だから相手の動きを3人分想像しなきゃいけなく
って、
結構それって不可能なんですよね。
うん、
なので結構運があったりしますね。
イメージで覚えますもんね。なんかこうだったかな、こうだったかなってなるんで、はい、頭の中で写真撮るっていうのでパッパッパッって
自分のことすら覚えてないのに。人のことなんか覚えてらんないよね。
そんな方でもラッキーで勝てたりする。
あ、
めちゃくちゃいいゲームじゃないですか。
ありがとうございます。
でも賞取りますもんね。じゃあ毎年で2年に1回は新作を出してるわけですね。そうですね。あのじゃあブドウの木は2012年ですか。14年とかですか。
前回なので
16年ですかね。
2008年。
なるほど。なるほど。じゃあいくつかを作ってって、
はい、
出してる感じですね。
そうですね。じゃあ毎回ファイナルまではいってるんです。
もっとじゃあ日の目を見た方がいいですよ。
もっと発信してる。
あの大手メーカーに相談した話では、
うん、
今ボードゲームブームではないっていう話なんですよね。
そうですか。も最近ですか。
あの、うん、それなりにね、うん、アナログゲーム流行ってはいるけど、
うん、
まだまだこうデジタルとか、あ、それこそ今スマホゲームの時代、
はいはいはい、
今世の中のゲーム業界とか子供たちはスマホゲームに走ってるんで、
うん、
なかなかボードゲームに新規投資はできないっていう、
うんうん、なんかその層が、うん、その増えてるように見えて数変わってないっていう感じらしいですね、
うん、
今ね、
う
ん、
そう
だね。で抜けてって分だけ入ってくるってあるから、うん、で買う層と遊ぶ層とかってあって、
うん、
やっぱりこう最近遊ぶ層は増えてるけど、うん、購買層自体は変わってないっていう話です、うん、で何だっけ、なんか腕当たり見たんですけど、
うん、
その詳しくちょっと忘れたんですけど、うん、その1年間5年間新作を買い続ける層っていうのがいるらしいんです。
あもう
それがそんなに増えてないらしくって、
でもある程度でもうとりあえずちょっと落ち着こうかなって思って、
かあ遊ぶ層が増えたんだ
けど、あ遊ぶ層が増え
た、うん、そうそうそう、遊ぶ場所は増えたけど、
うん、
買う層っていうのはそんなに増えてないんじゃないかなってあるから、そのメーカーさんが出すんだったらそこが増えないとブームにならないのかなと思うんで、
私めっちゃ買ってる、めっちゃ買ってる、
頭経済回してる。
国内と海外とどっちがあるんですか、買ってるゲームで。
どっち、
海外だ
ったら海外ですかね。海外
ですよね。
ただ日本に入ってきてるものしか私は買うことができないようにはしているので、
うん、だからまだ国内の作家さんに日の目が当たるとこまではいってないのかなと。
そうね、数えるぐらいしかいないですし、そんなに有名では、全国的に有名じゃないですもんね、
最近流行ったのが枯山水とか
ね。あ、はいはいはい、ですね、うん、ありましたね。東京、あれも東京ボードゲーム、東京ドイツ語で読書だけ、買っておりましたよね、
あとは言っていいのかどうか分かんないですけど、注目しているゲームが、
はい、
この過労死がすごい。
ああ、知ってます。
販売中止になったんですよね。
あ、そうなんですか。なんですか、知らなかったそれ。
あの例の会社の大きい会社の過労死事件で、
はいはいはいはい、
あ煽り送っちゃったんです、
ね、あ、なるほど。
それ前に発売されてて大人気だったのに、
うん、
あの事件以降、
うん、
はい、怖い怖い、
難しいですね。
結局なんかあれですよ、なんか最近、
うん、
あの関西の方でいる作家さんで、
うん、
必ず自治ネタを入れたブームを作るっていうのがあって、
うん
うん、 例えば本当に事件が起こるとゲームができる、
ゲームがやっかり乗っかってちゃう、
毎回出て、あ、この事件、事件ゲームになりそうだなとかってなって、うん、そうそうそう、
人生ゲームもね、あの平成版とかね、
うん、
私ありますもんね、
時事ネタ入れたりしますよね、う
ん、なんか北の方がミサイル撃つゲームとか、
うん、あ、なるほど、うん、
あとはなんかイブコンっていうゲームがあっても、うん、あのイブコンってさっきのメモ元じゃないんだけど、うん、何の略か分かります、イブコンって、
イブコン、
イブツ購入かな、うん、
ちょっと待って、考えてないじゃん
さイブツ購入事件のゲームは、うん、イブコン
どっちかっていうとダークな、
そうそうそ
う、
そういう事件があると全部受け付けるんで、
みんなちょっと乗っかりすぎ
る、その人は乗っかっててあのなんだっけ、ライナークニーツヤっていうゲームよりも多分ぐらいゲーム数が多いっていう、ちゃんと遊べ、全部遊べるんですよ、
多分ゲスのやつもなんか、
あ、そうそうそうめっちゃあるタイトル絞るといいですよね、でもやっぱり大田さんが作るゲームみたいな感じでテーマが絞っていると購買層って呼ばれやすいですし、なんかこうあちゃさんも含めてなんかこう興味を、僕の今の現在だと興味を引く感じですよね、
うんうん、ありがとうございます、
でそこをじゃあ、まあ、もうちょっとじゃあ2018年のゲームを注目して、
はい、
じゃあ僕はあれですよ、あの2018年できたらもう一回来ます、
はい、ありがとうございます東京でもある程度仲間がいて、うんうん、そういった場であの試作ゲームとかは相談したりとか、そもそもの視察に協力してもらったりとかしてます
ね、いいですね、すごい、
いいな、
もっと早くお話したかったですで今日お話したかったです本当に
いやでも今日がベストタイミングだ
ったベストタイミングですね、なるほど、じゃああとその活動的には、ボードゲームを作られて、でもともとこのこれからですね、太田さんの活動的にはボードゲーム創作活動とお店屋さん、そのベネチアさん以外に何か他に活動とやりたいですか、
まあ、このお店の延長でもあるんですけど、
はいはいはい、
男のロマンがつい最近夢が叶いまして、
はいはいはいはい、
ベネチアから持ってきたボンドラをコグという、
持ってきたんですかあれ、
あの私が持ってきたんじゃないですよ、 ある団体が持ってきたボンドラを先導としてこがせてもらってるんですよ、
ああ私聞きました、
今ライフワークとしてやらせてもらってます、うん、今日も今声できたところで
それっぽくない
ベネチアだけにベネチアのゴンダラを今こいでまして、
私ゴン、お前の休みを知っているって言われてここに連れてこられたんですけど、
うん、ゴンドラ乗るぞ、
ゴンドラ乗るぞって
乗れるぞって、何のことって
え、ちょっと待って、うんって
ワイフェスタあるぞ、行く行くって
行く行くって
そしたらね、こんな素敵な場所と人に出会えたんで、
ね、
じゃあこの後ワイン飲んだらゴンドラ行きましょう、
酔うやつだな、いろいろ酔っちゃうやつ
じゃあですね、うん、じゃあ大人の話はじゃあこれくらいにしまして、はい、あのお店の話をしますので、もうしばらくじゃあお付き合いお願いします、はいはい、
お願いします、
ねえあちゃさんね、
はい、
ちょっとなんかテンション上がってちょっとね実はあの休憩を挟んだでわけで、でね、店長のね、うん、太田さんの奥さんは店長ですよね、
そうですね、
ちょっと今いらっしゃいましたけど、
はい、
また戻って言えないような話をしました
絶対聞かせられないですね
コーヒーとティラミス試していただいて
美味しいです、
ありがとうございます
この美味しさをね、あの配信載せたいですよ、ね、
いいだろう、
いいだろう
ありがとうございます、
じゃあですね、まあ、太田さんの人となりとかどんな方かとかどんな感じの活動される方かというのは大体軽く触りいただきましたので、まあ、本来の今回メインでありますベネチアさんのご紹介というか、まあ、あのプレイスペースとしてお店としての紹介をしたいと思うんですが、まあ一言で言うとこのベネチアっていうお店は、どんなお店なんですか、
はい、まあ、路地裏にある隠れ家的な大人の喫茶店ですね、あのお酒も出すので、
はいはいはい、
バーとしても使っていただければと思います、
お酒ってずっと何時からですよとかっていうわけ
ではないですね、あの私2007年8年ミラノにいたので、うん、
はいはいはい、
昼からワイン飲む、
まあいい
文化です
、ね、いい文化ですね
私のそれも極上の幸せだと思ってるので昼からでもお酒を出しにします、
うん、じゃあ2007年から8年ミラノに行かれたっていうのは、さっき言った仕事の関係で行ったんですか、
そうですね、製造販売会社で働いてました、
うん、 じゃあ海外出張とかもあったんですね。
ありました、
ね、1年間じゃあ滞在したんですか。
まあ、その時は2年、丸2年滞在してたんですけど、あ、まあ、帰ってきてからも月1で海外出張をして、行った先々でチェスを買い漁るっていう、
さっきの話も、収録前にコンゴとか行かれたんで。
そうですね。
どこ行かれたんですか、今まで。
今まで大体世界中行きましたよ。
例えばイタリアとコンゴとか以外だったところですか。
あ、それ以外だと、まあ、普通に北米、南米、東南アジア、インド、ヨーロッパ各国に、アフリカ。
なんか珍しいとこってやります、なんかここが珍しいだろうってあります、なんか言った、
まあ、コンゴも相当珍しくて、
そうですね、ここ
治安の意味でも行けるか行けないかギリギリのラインで。
コンゴって、この、まあ、愛知県からだとどれくらいかかるんですか、
はい、何時間
パリ経由だったんで、うん、まあ、そもそもパリまで12時間でしょ、はいはい、うん、そこからまた半日ぐらい
じゃあ1日ぐらいですね。
1日ぐらいですね。
初めて聞いた、愛知県からとかじゃないですか。日本とかじゃないね。
愛知県から。
愛知県から。
愛知県から。ああ、直通便がなるほどね。
それ以外にもコスタリカとか、
はいはいはいはい、はい、
コロンビアとか、結構そこも治安の悪い国で。
でそこでチェスを買ったり。
そうですね。
むしろチェスを買いに行ったんだよ
ね。じゃあパスポートのスタンプの分だけチェスがあるんですね。
そうです
ね。相当好きなんですね。はい、で、まあ、そのままだと思うんですけど、はい、こう名前に込められた思い、ベネチアっていう思いは、
はい、
こうギャグかなっていうぐらいの
あのベネチアの矢がなんとか屋さん
の
矢
なんですね。そうですね、はい、ベネチアまでカタカナで矢ですよね、はい、あれはどういうつもりでって、どういう意味なんですか。
最初いろんなアイデアがあったんですね。
やっぱり
こじゃれた横文字の名前にしようかなってあったんですけど、
なんとかドゥレ
と覚えられないんですよね。
はいはいはい、
そもそも自分でも覚えられないのに、
はいはいはい、
お客さんに覚えてもらうって難しいなと思って、うんうん、ちょうどあのイタリアにいたのもあってベネツィア好きだったので、
はいはいはい、
ここいじればお店の名前になるな頭の中でのパズルが成立して、
はいはい、パズル成立もね
きっかけですね、それ
は。じゃあ、あの店長の奥さんもベネチアで OK なんですか。
はい、OK もらいました。
あ、そうなんですか。
意外と私の意見には賛成してくれることが多いですね。
綺麗で優しいし、
ありがとうございます。
ベネチアって言ったら皆さん、はい、と僕だ
うーんってでも、インパクトはすごいですよね。
そうですよね、一発で覚えられるでしょ。
そうそうそう、略
称もないですもんね、長いとね、はい、なんかラルクアンシールとか
リズとか
ラルクとかラルク
ラクリマクリスティ
とか、あ、
ラクリマクリスティシューつかないから
マリスリズムとか
こら
なるほどね、
うん、
そもそもでも名古屋でなんでベネチアなのっていうのは結構難しいと思うんですけどね。エンド寺商店街とパリ祭っていうイベントが結構有名で、ベネチアは関係ないんですけど、個人的にはこの街並みが結構ベネチアに似てると、
そうなんですか。
あの流れてる堀川も、
はいはいはいはい、
ベネチアと同じ運河ですし、この狭い路地裏も、まさにベネチアの街並みに近いですし、かつての大雨の時に、ここ浸水したらしいんですよね。
はいは
い
は
い、
あら、まあ、
あ、東海豪雨とか、
はいはいはい、まるでベネチアのアクアアルタみたいな。
若干雨ですよ、まあ、ですね。
それであのうちの喫茶店の1階には、
はい、
テーブルがボートの形して
ます。 ね、はい、
あれもベネチアの有名な本屋さんで、洪水にあった時に本が大丈夫なようにって船の上で本を
売
ってる本屋さんがあって、すごい、
そこを真似させてもらいました。
絶対、ね、見に来たんですね、これね。
これ
あ、そういったんですね、あれね、珍しいなと思ったんですけど、
すごい素敵だ、
すごい、
もうただ入ってすぐに緊張して、なんか素敵な素敵なものがいっぱいあるっていう、
まあ、店舗自体はそんなにだだっぴろくはないですけど、なんかこう、コンセプトを持っているというか、大きさ的にちゃんとこう統一感もあり、しっかりとしたこう店舗ですよね。
ありがとうございます。
もうここの今、ね、収録している場所がそのボードゲームのプレイスペースに借りる場所なんですけど、うん、1階もこの場所もなんかこう友達ん家に来たような感じだけど、
そうそうそうそう、
ちょっとお出かけをしたような感じもあるから、うん、ちょうどいいなんかくつろぎ感がある場所ですよね、ここね。
ありがとうございます。
なんかずっと居座っちゃいそうな感じ
コンセプト通りです、それで
でどうしてこの店を作ろうと思ったんですか。
はい、もともとその海外出頭で集まったチェスを自分だけで持っとくのも限界が展示する場所が欲しいなと思ってたところに、このたまたまいいロケーションの家に巡り合ったんですよね。
でチェスをやろうと思って、はい、ベネチア出張の話があって、はい、でそこからもうじゃあイタリアっぽいというか、はい、そういう感じの店にしようかなっていう感じだったんですか。
そうですね。駐在してたのもあって、イタリアのコーヒーもワインも好きですし、チェスにも雰囲気的には合うかなと。あとはあれですね、自分で作ったゲームを世に出すためには、販売する場所が欲しい。
はいはいはいはい、ね、
そこが大きいですね。
販売所としても、
はい、
ですね、
はい、
あ、通販とかはやってないですか。
今はやってないですね。
今後はまた考えようかなって感じですか、ね、
はい、
じゃあ、どんなものをじゃあ売ってらっしゃるんですか、はい、ここでは。
はい、自分が考えたのを妻が作ったその手作りゲームをやってますし、
はいはいはい、先ほど紹介されたあの、ブドウの木とか、
メモマト
とかも持ってらっしゃるんですね。はいはい、はい、
それ以外にもあの、妻はそもそも手作り雑貨をやってまして、
これも友達になれるよ。
メインは粘土作家ですね。
あ、そうなんですか。へ、
粘土を使って、フォトフレームとか、あとはインテリアのライト、
はいはいはい、
あとはレース編みなんかも。
ああ、そう、なんかちょこちょこ見てなんか素敵だなと思って。
これはほとんどじゃあ、
はい、それはあの妻の母が作ったんですけど、だからそもそもレースもベネツィアが発祥だそうで、
そうなんですね。
貴族がこう首にこう巻いてるようなやつ。
あ、はいはいはいはいはい、
レースの。
これ大変だよ作るの。絶対私もう10センチぐらいでもう飽きちゃうもん。
すごい、
ちょっとずれるとね失敗になっちゃうんで。
そう、すごい、すごいな。
そういった雑貨、あとは、同じく海外出張した時に買い集めた珍しいアンティークも、
はいはいはいはい、
展示しておくだけでももったいないので販売もしてます。
へえ、じゃあ商品とかっていうのは、あの奥様が作られたものだったりとか、ボードゲーム使ったの、お父さんがボードゲームだったりとか、随時ものとかを追加していってるんですか。
そうですね。
そういうのとかやっぱイタリアから仕入れたりしてるんですか。
私ゲーム大会にね出たり出張したりした時に、珍しいものは買ってくるようにしてます、
でもそれ以外に行かれてっていうわけではなく、その時に。
そうですね、本業があるのでそんなに買い付けに行ったりはしてないです。
あれですよね、あの太田さんに会おうと思ったら、月に1回か2回なんですもんね。
あの月に2回名古屋に週末帰ってきてます。
はいはいはい、はい、で本当にね、さっき言ったこのタイミングだったんで、本当に
本当にちょうど第4土日は必ずゴンドラ漕いでますんで、
はいはいはい、
います。
第4土日に来たら太田に会えるよ。
会える。そう
です
ね。
はい、
でここの店の営業日っていうのはいつからいつなんですか。
は
い、
今は金土日ですね。
はいはい、時間の方
時間は午前10時から夜19時、夜7時まで。
はい、9時間。
そうですね。でも予約いただければ自宅カフェなので、開けることは可能です。
営業日はじゃ金から銀土日の間ですね。
はい、近くに名古屋歌舞伎座っていうカフェがありまして、そこの営業日が金土日なんですよね。
あ、はいはいはい、
そこに合わせてある程度お客さんが来てくれる、商店街に来てくれる日にやってます。
オープンってどれくらいでオープンされてるんですか、あとオープン日とかっていうのは。
はい、あ、このお店
で、はい、
プレオープンを今年の3月から練習し始めて、
はいはい
はい、5月下旬にオープンしました。
ちょうど半年ぐらいですね。
そうですね。
最初と比べてどうですか、どんな客層というかお客さんの層なんですか。
当時からそんなには変わってないですね。
はいはい、
イベントの日は、
うん、
いろんな、県外からいろんな方が来ますけど、普段は散歩してる紳士淑女、年齢層ある程度
いろん
な方からが珍しいなってことでやってくれたりします。
やっぱりなんか看板だけで入りたいですよね、ベネチアって。
何何ってちょっとすごい
あのとにかく狭い路地裏なので、うん、気づかない人の方が多いと思うんですけど、うん、気づいてもらえたら珍しがってくれますね、
うんうん、ちょっと路地の入る覗くではあの分かんないですもんね。ちょっと入んないとこも行かないと、
あのニュースとしては来年1月か2月ぐらいは、はいはい、ボルダリングのお店がすぐ隣にできるのでもうちょっと目立つようになるかもしれない
ボルダリング帰りのお客さんですか、
そこにあるよって聞いといて、
はい、
へー、なんかこうこの半年間の間でなんかこう困ったこととか良かったことはありますか、エピソード的に。
まあそんなにはまだね、うん、ないんですよね、うん、そもそもそんなにお客さん来ていただいてはいない、うん、まだそんなに知られてないと思うので、うん、逆にそんな困ったこともないんですけど、うん、本当はもうちょっとこうアルバイトさんなんかも雇えるぐらいにある程度認知度も上がって、うん、固定客もついてきたら、うん、メニューも増やせますし、はいはい、イベントもできますし、今後のね夢はあるんですけど、まだそこまでは至ってないですね。
アルバイトじゃないでしょ
アルバイトっていうかここにいたいすごく幸せな気持ちになる。
相当聞いたみたいなね
金土日空いてます
休み取ります
一日、なるほど。で、お店としての特徴というか、他にはない特徴っていうのは何かありますか。
まあ立地が、まあ、名古屋駅から1キロ
で、うん、はいはい、近いですよね、
最寄り駅でいうと国際センターとか
丸の内なん
です
けど、はいはいはい、
歩いても来れます、名古屋駅からユニモール歩いて、
下から来れるですね。
そうですね、
はいはいはいはい、
あとは遠藤寺商店街アーケードですね、
うん、雨でもいいですもんね、
はい、まあ、そういった立地面とか、あとは今まさにこの時期って遠藤寺商店街と四間道がすごい盛り上がってまして、新しいお店、あとは古民家を再生したようなお店がいっぱいできてるんですよ。そういった、活性化の一環としてですね、
はいはい、まあ、
一緒にやっていく仲間がいるので、まあその辺も楽しみですよね。
商店街自体はこれからっていう感じですもんね。
そうですね、
来る時にもすごいいろんな、ただ古い商店街ではなくていろんな新しいところが入ってきて、なんか歩いてるだけでワクワクするところで、
はい、
で路地裏入ってはぁこめっちゃなみたいな、
そうそうそう、あの昭和レトロっぽいところとかね、いろいろ若者やってるところとかいろいろあって、あとは特徴としてはあれですね、ここまでチェスがいろいろあるのは珍しいかなと思うので、チェスやバックギャモン好きな方はぜひと思います。
すごい、本当に入ってびっくりして、いろんな種類ですもんね、木だったら木だけとか、なんか ロイヤルチックなすごい豪華なやつではなくて、本当にいろんな種類があるから、それ見るだけでも楽しいし、
はい、
触っていいのっていう
匂い物も美味しいし
ね
あともう一個箇所大きい違いっていうのはやっぱ自宅っていうところですよね。
お家ですもんね。
そうそうそう、まあお店っていうわけでもないし、自宅にこうして靴脱いで上がってきてもらう
感じなので
、ゆっくり長居できるかなと。
そう、なんか階段上がりながらね、お宅拝見邪魔します
っていう、長居しちゃいますねこれね。うん、僕今日本当になんかこんなにゆっくりするだったら、
うん、
太田さんとゲーム持ってくればよかったなって
感じです。ぜひまた
次回ます、いつも車で来るんで、こんなにゲームはいくつか積んだんですけど、はい、今日たまたま電車で来てたんで、はい、近いしと思って、はい、イベントもやってる人もいて、ああそうですね、あれなんですか、ボードゲームスペースとしては、はい、今はちょっと半年間でそんなには利用されてない感じですかね。
たまに基礎に来たお客さんが遊んでいくことはあるけど、
うん、
ボードゲームのお店だと認識して、うん、来たお客さんはまだいないですね。
じゃあそれまではこれからですね。
そうですね、
スペースとしてはやっぱりボードいろんなボードゲームとしてこう使っていきたい、使ってもらいたいっていう気持ちはやっぱあるんですかね。
そうですね、やっぱり深夜さんと一緒で、
はいはい、
ゲーム作ってますので、それをこう知ってほしいですね。
はいはいはい、
はい、
逆に新しいゲームをたたま触れて、次の新作のこのねきっかけというか刺激になればいいですもんね。一致もいいし、なんか ね飲み物とかもいいし、
この今2階ですけど、2階って特別その別にお金払って使わせてもらうっていうわけでもなく、
料金システムは、まあ、最近考えたらまだ利用者いないですけど、あの1時間1000円でワンドリンク込みのこの2階貸し切りっていう、
あ、1人ですか、
あ、1人1000円で、
はい、めっちゃ安いと思う
2時間だったら2000円で2ドリンクでこの2階貸し切り、
大丈夫です、大丈夫
別に家賃払ってません自宅
で3時間もありましたね、
あ、そうそう、3時間だったら2ドリンクにデザート付きで、
これはみんな走れ今すぐ
ドリンクっていうのは、お酒でもいいんですか？
あ、いいですよ。
おーおっと
グラスワインでもいいですよ。
ああ、いいですね。
ちょっと、通
う。ちょっといいですよね。1時間ぐらいだけでも遊ぶスペースだったりですよね。
ね、名古屋駅すぐ近くっていうのは本当にありがたい。だいたいいろんなところから来ても、ね、いろんな線を使って、名古屋駅集合ねって言ったら、どんなところからでも来れるし、
ちょっと遊べるのがいいですね、本当にここは、
最初来る時だけは迷うと思うんですけど、
そしたらもう遠投の前にね、あそこの家康の像の前に集合するんですよ、そうそうそう、
あれびっくりしたと
き、こうやってやつね、分かんない分かんないラジオラジオ
ラジオラジオ
マネしてみよう、こうやってじゃあ、貸し切りでその19時前の時間内であれば、その時金で貸し切って感じないですかね、
はい、
何人でもいいですか、
そうですね、ここは8人一応椅子があります、はい、
で8人は、まあ、2人とか3人で借りても大丈夫ですか、
大丈夫です、はい、まあ極端な話1人でも
ただいまって言っちゃおうかな
一応暖房完備のね、
暖房寂しくない、あったかい
冷暖房完備のところにねやっぱりあれですね、ゲームする場所っていろいろだと思うんですけど、太田さんが最初やってたその奥さんだったりとか、まあ、あーちゃんさんがやってる子供だったりとかもありますし、僕がやってるそのルドフィーの活動だと、お金かかんないんですよね、ただあったりするんですよ、でゲーム会って8時間9時間でその、6時間とかさったりするんですよ、何百円かなんかで、やっぱりその僕が思ってるのはゲーム会とかだった場合はやっぱりその コストパフォーマンス、安くいっぱい遊べるってあるけど、やっぱりお店だと安くのもいいけど、クオリティがやっぱり納得しないと払えないじゃないですかね、ゲームやっぱりで何千円買って、プレイスペース代で何千円払うと、やっぱりそのゲームやってくれる人に関しては負担になってくると思うんで、もうクオリティというか居心地、
居心地本当に、それしか言ってないけどここだったら本当に何だろう、緊張して遊ぶじゃなくて、本当仲いい人たちとくつろいで同じ時間を共有するっていうのが本当に実現できる場所だと思うから、いい、
ありがとうございますナイスコメント
太田さんもね、別にタバコ吸う方がどうかじゃないですけど、もちろん禁煙ですもんね、
そうなんですよ、
禁煙なんでタバコ僕も吸わないから、そういうスペース的にもいいかなと思うし、子供は来てもいいですよね、
そうですね、そもそも靴じゃないので、ハイハイしてもいい、なんか毛布広げてもらってね、寝かせてもいいでしょうし、
まあ赤ちゃんからお金取らないと思う
けど1時間かなな
るほどね、影響所在地的には円筒寺のこれ、どこの通りなんですか、これっての通り名とかあるんですか、
まあ、円筒寺商店街の通りと四間道の通り、多分これは Google でも出ると思うんですけど、ちょうどその1本入ったところなんですね、ちなみに Google マップでベネチアって入れると出ます、
あ、出ましたベネチアで嫌がってました
そうですね、
今後ですね、どんな人にここを利用してほしいですか、
まあ、今ねアーチェさんに気に入ってはもらってすごい嬉しいんですけど、うん、結構個性的な店だとは思うんですよね、
うん、
かなりイタリアとかベネツィアから出してたり、
うん、
靴脱がなきゃ上がってこれなかったり、うん、まあ、そういったのを気に入っていただけたら、
うん、
できればあとはコーヒーワインが好きな方がしてくれれば一緒に飲めるので嬉しいと思います。
どう一杯みたいな感じ
そうですね、
うん、さっきね、もう一個上に隠し部屋もありましたもんね。
そうですね。
あれは会員制だから
ね。あのね、表現できたけど、なんていうの、こうカラーバリエーションの椅子。
すば、ね、もうあの椅子ちょっと最後もう座りたいよ。でずっとそこで喋ってるの、絶対仲良くなれますよね。あんなところにいたらもう。
なんかあなたの
それなんでして
る。誰かと仲なりたい人が、仲良くなりたい方がいるんですか。
でも常に友達がいないんで
連れてきてくれれば、
うん、ぜひ。
なんか僕の友人で多分彼女も知ってる気数いくんで、で男の方と女性の方でここに来たことがあるみたいで、
うん、
見たことあるみたいで、うん、ここだったら女子会ができるって話をしてたんですよ、
うんうん、
でそれとここが一致しなくて、
うんうん、
で最近ちょっとなんかね、ツイッターの方であのボードゲーマーとで紹介されて流れてきたんで、おおっと思ってあ、ここのここであの太田さんかと思ってで、あのことを言ってたんだと思って、で一昨日は思ってたら今日バッチリ
トントン拍子
で決まって
ご縁がありましたね。
少人数のその女子だけのゲーム会とかもやりたくて、
うんうん、
で近く の, そのバーとかって調べてもちょっと行きづらいし、
うんうん、
コネクションも特にもないしっていうところで、そのここの話聞いて、今日ちょっと偵察してこようっていう気持ちで聞いたんですけど、
そしたら雑貨の趣味もあるし技術好きもあるし
コーヒーも
美味しいし
車でワイン飲んでるし
めっちゃいいぞみんな、うん、来よう来よう。
すごいなんかあれだね、収録今日は初めてやってるけど、うん、すごいリラックスして売り心にしてはすごくいい、
うん、あ、本
当ね、太田さんもね、さっきの奥さんもすごいいい方なんで、
うん、
毎回こうではないかもと思うけど今日は撮りやすいし、
うん、
なんかなんでしょうね、こう撮ってるテンションとかもゆっくりというか、
うん、
しっかりなんか話していただいてるなと思うんですけど、今後このベネチアさんっていうのを、
はい、
まあ、どういう風にしていきたいかなっていうのありますか。
はい、まあ、ボードゲーム自分も作るので、
はい、
まあ、そういった仲間は増やしていきたいなと思うんですけど、それだけじゃないんですね。私、うん、趣味が年に2つ増えて
ああ行きました
けど、マラソンも好きなんですよ、
はい、
だからよくここをスタートで名古屋城走ったりするんですけど、
うん、
例えばイベントとして、
うん、
走ったらワイン飲むみたいな、
はいはい、
こともやっていきたいし
スイーツマサキャだね
そういった仲間も欲しいですし、あとこの間の堀川をスタンディングアップパドルボートで声かけた方が、うちの玄関先にそのサップボードを置いてコーヒー飲んで遠藤寺商店街散歩して帰ってったんですけど、例えばうちでそのサップのボードをレンタルして、で堀川で遊べますみたいなこともやっていきたいですよね。ただそのためにはちょっとサンバスに鍵を市役所から借りたりとかハードル
はあるんです
けど、負けずに実現させていきたいなと、
うん、やってみたい。
でもいいじゃないですかね、あのゲーム作ったのを調べて、うん、イタリアン出しちゃうぐらいだから市役所ぐらい
そうです、ね、
言葉通じるし
あと私船の免許も持ってるので。
あ、そうなんですか。船の方ですか。
はい、いずれジェットスキーを調達して
どこ降りたの
でそこでウェイクボード水上スキーとかやりたいなと思ってます。企んでますなんで私インドアも好きだけどアウトドアも好きなんです、
ね、あ、じゃあ半々ぐらいです。本当に
そうですね。
すごい。さっきちょっとね、あの最近にちょっとお話を聞いた中で、ワイン飲みながらマラソンって言って、この人は何を考えてるの途中でぶったりしたらフラフラになって
ペロペロになるよ。
多分ワイン好きな人とマラソン好きな人なら分かってもらえると思うんですけど、はいはい、一緒に一回は出てみたいマラソンの中に、
はいはい、
メドックマラソンっていうのがあって、
あ、なんかワイン、
フランスの、
はいはいはい、
ボルド
ー地方
を走るマラソン大会なんですけど、給水所ではワインとチーズと
サラミが食べられるんです
よ。あれをやってみたいですね。
この商店街と堀川で
今これワインフェスタやってますから、
ね、はいはいはいはい、
それと走ればいいだけですよね。
グラスも
簡単に言うけど
ワインを出せていい
だけ走る。今ジョギングの格好をしてこのイベントに出れば、
はいはい、
ほぼ実現です。
もう完了じゃないですか。
それもやっていきたい。で一番今ターゲットとして企んでるのが、
はい、
来年5月に納屋橋、
はい、
堀川の納屋橋っていうところで、うん、はいはい、ベネチアンカーニバルというイベントをやってみたいんですよ。
おお、構想中ですか。
構想中、まあ、でも今年の5月に一回トライアルはしてみたんです
よ、はいはいはい、
ベネチアンマルシェというタイトルで、うん、いろんなイタリアンのショップが、まあ店舗
を、うん、
店舗に出してくれて、でうちもちょっと雑貨で出品して、
うん、
で知り合いのイタリア人歌手に来てもらって歌を歌って、
うん、
その脇で私や仲間たちがゴンドラを漕ぐっていうのをすでに今年5月やったんですけど、
うん、
来年はその規模をもっと大きくしていきたいなと思ってまして、
マルシェからカーニバルに、カーニバルそうそうそうそう、規模がダーンですね。で
分かりやすいので言うと、
はい、
みんなに参加者にマスクつけてもらって、
はい、
こう多少コスプレしてもらって、
は
い、であのマルシェをエンジョイしてもらいたいですね。
そう、
5月ゴールデンウィークですか。
5月下旬です。
あ、下旬と。なるほど、
はい、いけるな。
暖かい頃ですね一番。
いいな。
他に何かこう今後の展望とかありますか。
結構言いましたけど、もっともっとまだ足りなかったですか。
回るかなと思って
結構言わせた。まだ強いて言うと来年のですね、
はい、
10月にまた創作ボードゲーム大会がベネチアであるので、
はいはいはいはい、
その構想を練ってます。
なるほどね、さっきのやつですね、
はい、
なるほどね。
すっごいワクワクしてんだけどなあと5月でしたよね。5月までに作られるんですよ ね、はい、そうですね。
出品が5月、
出品が5月までだ、はい、あと5月までで何が出てくる
の。意外とウルトラソウル言ってるかもしれない。
あれどっかで見たな、これ。
そしたらあれですよ、著作権料。でもそうですね、うん、なんかこうすごいいいとこに来れたかなっていう感じですね、うん、他に何かベネチアさんで告知しておきたいことがありますか。
相当今言わせていただき
ました。
そうですね、
はい、
はい、
で僕は最後にですね、ベネチアさんの営業時間と営業日とか、
はいはい、
まあ、場所を再度告知をお願いします。
はい、
はい、
まず場所はですね、
はい、
名古屋駅から距離1キロ、
はい、
遠藤寺商店街と四毛道交差点の路地裏です、
うん、はい、
ここで今金土日営業してます、
はい、
まあ、覚えやすいかなと思うのが名古屋、歌舞伎座はですね、
はい、
同じく金土日営業してますので、
はいはいはい、
まあ、それに合わせて、
うん、
朝は午前10時から夜7時まで、
うん、
19時まで営業してます、
うん、モーニングとかやってるんですか。
モーニングはですね、
うん、
ここ結構長いんですけど、うん、朝7時に開店してた時期あったんですよ、
はいはいはいはい、
でもモーニングにいらっしゃるお客さんってやっぱりいつも行き慣れてるお店に行くんですよね。だから初めてのこう開店したてのお店がモーニングやっても、
うん、
お客さん来ないな
って、う
ん、
あ、愛知県厳しいですからね、
確かに。
ということでモーニングやめちゃいました。
ああ、そうなんですか、そうですか。
お客さん増えたら
再開ですね。
再開
できることなこと、
はい、
通って増やして、
はい、
モーニング食べに来れるように、
はい、朝8時オープン、10時オープンからワインが飲めると、
飲めます。私服の
私服の
なるほどなるほど、
金土日ね、
10時ね、
はい、
10時から19時ね、
土日は来られるから金曜日ね。
あとはまあ、パニーニ、はいはい、手作りでパニー、まあ、パンを作るところから始めて、
はいはいはい、
でそのテイクアウトもできるんですよ。
あ、
でどこにテイクアウトするっていうと結構利用客が多いのがですね、
はいはいはい、
3軒隣の歌舞伎座で、
はいはいはい、
あそこは飲み物は店内のものだけなんですけど、うん、食べ物は遠藤寺商店街からどこで買っても持ち込んで OK というコンセプトで、うちのパニーニを食べながら歌舞伎座見てくださっているお客さんも結構います、
歌舞伎とイタリア、ベネチアのコラボですよね。
そうですね。
なるほど。
なので遠藤 同時商店街がこれからは、うん、来たら丸一日楽しめるみたいな場所になっていったらしなと、う
ん、そこもその中でベネチアさんもいろいろと企みというか企画をしてたんですよね、
はい、
いやもうちょっとね、
うん、
すごい今日来てよかった
もうずっとそうだよね
そうそうそうこれはなんか東京とか、うん、大阪とか、うん、まあとかのね北陸とか東北にも行ったんですけど、うんまあ、愛知県も含めて、うん、全国の中でもなかなかこうないような東京にあるようなそのゲームをがっつり遊ぶようなゲームカフェとかではないんだろうけど、
うん、
遊べるスペースとしてでしかもこう1日遊べるからここを抜けても遊べるし、うんまあ、19時に閉店まで行ったらそこから飲みにも行けますもんね。
そうむしろ夜のバーは多い
そうそうそう、ね、そこのちょっと早めに沿道に来てここで時間潰して行ってもいいですもんね、
う
ん、
そうですね、
うんうんうん、なるほど。あでなんだっけこの借りれるスペースの予約とかっていうのはメールか、はい電話で
電話
する形ですかね。
フェイスブックや電話で、
うんうん、
それも金土日ですよ電話するのは。
いつかするの？いつでも。
あ、それは大丈夫ですか？
はい、
あ、わかりました。はい。なんか聞いたことないですか？大丈夫ですか？
もうなんかもう、うん。これからゆっくり仲良くな
りました。はい。じゃあ、あとエンディング少し撮りますんで、はい、もう少しお願いします。
はい。はい、
というわけですね。
はい。
多分カットしないと思うんで1時間ぐらいは撮りました、うん、中挟んだんで、まあ、2時間近くはお話はしたんですけど、
うん、
まずですねちょあちゃさん、
はい、
今日初収録で、
はい、
ベネチアさんで、
はい
まあ、太田さんで、
はい
まあ、番組出ませんし奥さんも出ましたけど、はい、超リラックスしてるでしょ今日
本当に友達の家に行くよりも私リラックスしてるんで初めての場所ってとりあえず緊張するじゃないですか、
うん、
緊張して
初めての収録しね
初めての収録、うん、なんか関係ないんだけど
関係ない
けどだってお酒飲んじゃってる来るまでにうん、なんかここの近くこの周りの商店街の雰囲気もすごく素敵だし一人で女一人で来てもすごく入りやすいところだなって思いました。楽しい、すごく私幸せ10時からお酒飲みに来るって思った
狙い通りそういう場所
で、ま、どう
すごいボードゲーム沼にハマってベネチアの沼にハマる
怖いよボードゲーム怖いよ
で1時間ぐらい収録させていただきましたけど、うん、太田さん今回収録どうでした？
はい、
うん、
私自身名古屋の人間じゃない
っていうふうに言
った中で、
はいはい
はい、こういった気が合う仲間に巡り会えて
よかったです。
よかったですそもそも一昨日ぐらいに、
はい、
この話
いただいて、はいはい、
まさかね本当に会えるとは思ってなかった
ので、しかも2日後に、
はい、
36時間以内になります
これは貴重なご縁ありがとうございます、はい、
だって僕のこのラジオ番組が、まあ、どこまで発信するか分からないですけど、うんまあ、これを聞いてさっきおっしゃいましたけどベネチアって名前は多分覚えやすいし、
うん、
多分頭になんか引っかかったままずっと残る名前だと思うので、うん、プレイスペースとしてもいいですし、うん、ちょっとやっぱり時間調査の場だったりとか少し遊べる場というか休息する場ですし、まあ、隠れ家的なところ、なんかね僕の友達が書いたんですけど隠れ家的なとこだからこれはツイートしていいのかなって書いたんですけど本当か
ぜひツイートしてくださいお店ですからお客さん来ないと困り
そうですよね
隠さず出しちゃって
書いてあってなんか隠れ家的なところでこれは何隠れ家
それはコンセプトで
発信してたからなんだって
お客さんを拒んでるわけじゃない
ですよね、はい、隠れ家的なのと言って秘密基地じゃないからバレてもいいですもんね
敵なだけであって
隠れ家じゃないですもんね、
はい、違います
ちょっとね、はい、なんかそうかってなんかちょっと面白くてなんかツイートしていいよと思ってたんだけど10戦でどれだか多分ツイートがあって、はい、なんかベニシャさんの情報ってたらあったんで、ちょっと面白かったんですけど、
はい、
ツイートしてもいいと。
そうですぜひぜひ宣伝します。
なるほどなるほど。
まあまあお客さん少なくとも潰れはしないですよね。
いいです
自宅ですから末長く
そういうところがゆとりがあるのかね、カツカツお店だよっていうやつでもなくて、
やっぱりなんかこう入り ね、あの入りづらさとか、うん、やっぱりこう店によっては靴を脱ぐだけで結構、
うん、
敷居が高かったりする店とかもあるんですけど、もうなんていうのこう家自宅カフェっていうことであれば、うん、そこに来る感覚であれば、
うんうん、
だしゲーム好きであればね、あの小田さん自身が、小田さんはねレアキャラなんで全然会えないかもしれませんけど
普段ゴンドラこいでます
ゴンドラこいでるか、ね、あの関東の方にいます
ので ね、 そうです
ね、いらっしゃるんで、まあ、月末に来れば会えるかなっていう感じなので、うん、ここでだから、ね、イベントやるのいいですね。
いい、やりたい、本当にやりたいと思った、うん、今までその記憶でしてもう一歩が出せない状態だったけど、ここなら私ちょっと相談できそう。
ゲームの持ち込みも OK ですし、
うん、
ボトルキープじゃないですけどゲームキープしといて
もらってちょっと家に置いとくと怒
られるんで、ね、あ、そうだ、最近買おうと怒られるからここに届くようにして、
なるほど、ちょっと住所だけチェックしといて
名札つけておきます。
ありがたい、
届くようにして。でも実際あるみたいですよ。
あ、そうですか。
なんか、うん、僕の知り合いの方が奥さんにバレるからって言って、うん、知り合いのバーの住所にしてそもそも出て開けるっていう
支所箱みたいな。
そうそうそうそう、
また届いたよみたいな。
あ、じゃあそっからまた来てよ。
連絡してから送ります。
みんな苦労してゲーム買ってないなと思って。いや、もう箱としてはすごくいいですね。
うん、
大規模なそのダンジョンじゃなくて、うん、本当にちょっと自宅で遊ぶのもやっぱりね、うん、子供だったりとか、うん、家庭環境で難しい、自宅の雰囲気味わえるし、
うん
うん、
ね、そのちっちゃい子がいてもいいですよって言われるのは本当にありがたいと思います。
うん、やっぱ気遅れしちゃいますもんね。
うん、なんか大人がね、
うん、
わっている場所に子供がわーって言ってると、なんかあ、ごめんなさい帰りますっていう気持ちになる時があるんで、
うん、
それでもいいですよって言われるところがお母さんとかはありがたい、
う
ん、
私の作ってるゲームも対象年齢5歳以上ですから、大人と子供が同時に遊べるのを大切にしてます。
今後もうちょっと、ね、もっと知られるべきですよ、ここは。
べきだと思うけど、私ちょっと私の隠れ家にしちゃうから。
じゃあ配信はやめます。
ごめんなさい。
アーチェさんが来てくれる。それ
でも配信してください。私も来ますけど。
はい、じゃあありがとうございました。
うん、
でですね、番組の最後の挨拶があるので、最後にあのグッドナイト、グッナイって言ってお別れするので、それを最後に言って僕の名前紹介して、はい、ゲストの、太田でしたみたいな感じ言ってもらって、で、はい、せーのって言ったらグッナイって言っても大丈夫ですか。
はい、
はい、今言いましたよ。
グッナイ
グッナイですね。でですね、今回は、愛知県のですね遠藤寺商店街の中にある、うん、四季道の、
はい、
ちょうど本当に右見ると名古屋駅、左見ると、
しけ道、
ね、でちょっと出ると商店街ですね、あります。いいとこですし、本当に8人でマックスでも余裕があるようなスペース、
うん、
ボードゲームスペースとしても、非常に料金リーズナブルで借りれますし、うん、コーヒーだったりとかで朝からワイン飲みスペースとして、
しかった、
はい、ボードゲームの、もいいですし、うん、名古屋駅からちょっと時間調整でもちょっと遊べる場所としていいかなと、あのいい意味でも悪い意味でもオタクっぽくないというか、がっつりゲームでもないところなんだ、うん、なんかこう誘いやすいかな、使いそうに思って、ベネチアさん今回紹介しました。ではありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、じゃあお相手は、太陽寺の新安と、はい、
アーチャと
ベネチアの太田です。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
じゃあせーの、グッナイ。